はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は10月9日日曜日、時刻はもう8時半になりました。
はい、
夜ですね。
今日はね、3人で喋りますけども、
うん、
うん、頑張っていきましょうか。
そうですね、はい、さあということで今日は珍しく3人ということなんですが、
はい、
実は今日イベントに、はい、3人揃って行ってまいりまして、
はい、
前からお伝えをしております、
うん、
橿原夢の森フェスティバルに参加してまいりました。
はい、
うん、
ね、今日はもう朝からね、フリーマーケット。
そう、だからもうちょっとね、眠たいんですよ。
眠たいね。
はい、みんなもう口回ってないのはそのせいだと思うんですよね。
そうですね。
はい。
もうやめて帰りましょうか。
いやいや、そういうわけにもいかんやろし。
はい。
はい。うん、もう朝本当に、私にしてはすっごい早起きの7時頃にはもうここに来て、
うん、
ね、荷物を積み込んで行ってまいりましたけれども。
そうですね。
今回はイベントのフリーマーケットと、うん、そしてね、ライブに出場したと、出動か出演ですね。出演したということで、
はい、
それぞれの話もね、ちょっと今日はお伝えしていきながら、はい、行きたいと思いますね。
この前にね、
うん、
朝ね、通さんの方から僕電話いただいたんですよね。
そうですね。
6時50分ぐらいなんですよ。
そうですね。
自分が多分通さんが家を出たくらいだと思うんです
よ。そうそうそうそう。
ね、かかってきまして、荷物を積んどいてくださいって電話かかってきてね、
はい、
起こされましてね。
そこで起きたんね。
そうそう。その時にですね、荷物を積んどいてくださいって来てからでええやんって僕は思ったんですけど。
いやいや、違う違う。私はその時にコンビニに寄ってご飯とか買っていくから、
うん、
ちょっと遅れるけれども準備しといてくださいっていう、こう連絡事項として伝えたわけですよ。
ほんでみんな誰も来てないし、その状態でその電話で起こされて、ちょっとね、俺はちょっと意識朦朧の中俺は一体何をすればいいねん。
そうか、車が来てないのに荷物を積んどいてくださいってことですか。
そうそうそう、誰も来てない状態で積んどいてくださいって起こされて、
うん、
俺は一体何をしていいのやろうと思ってずっと考えてて、
ずっと考えてたんや。
そう、あと10分寝ようかなって思ってんけど寝れなかった。
いや、私の中ではマットさんの車に積み込んで他の荷物をね、
はい、
行くから、ちょっと私遅くなるんで悪いけど先積み込みしといてねって、こう優しさ や
っていうことは、俺一人で詰めっていう話になるわけじゃないですか。
いやいや、まあみんな来るやんか。
だから来てからでいいのにと思ってたら7時半集合なんですよね。
そうですね、まあ1時過ぎぐらいでね。
うん、すいません。
僕一人で、
うん、
俺は一人で何かをせなあかんのかなと思って積み込まなあかんやつを庭に出したんですよ。
はいはいはいはい。
だからその間にウージーが来てですね。
あ、そうですね、あのバンドメンバーですね、
出たんですけど、
うん、
であれ積んだこれ積んだ言われてもパニック状態のまんま行ったら、
うん、
あれを忘れてるこれを忘れてるっていうのがいっぱい出たんですよね。
おー、うん、まあまあね、毎度のことですからそれは、
まあまあね、はい、もう本当ね、普段用事があるときね、電話しても絶対出ない通さんがですね、
いやいや、
自分が用事あるときは朝であろうと夜中であろうと関係なくかかってくる。
いやいやいや、でもね、考えて、
はい、
そこで私が電話してへんかったらいつまで寝てた
?7 時に目覚ましかけてました。
そう。
ほんまや。
絶対寝てたんじゃん。
はい、まあまあ、せやけどね、みんなが来るまでには起きて、ちゃんと用意しとこうと思ってたんですよ。ただ、その10分前というのがですね、もう頭が混乱してですね、わけわからん状態になって、
もう7時に起きるって、7時に起きなあかんいうことやね。
そうですね。
わかりました。じゃあこれからは絶対早めに電話しないようにいたしますんで。
はい、お願いします。
はい、気をつけます。
はい、
アイさんは今日いかがでした？
はい、うん、あ、アイさんは7時半に行きました。ごめんなさい。
え、じゃなくて。
何の話やね。
フリーマーケットですか？
あ、もう含めてですけども、今日のイベントの話を。
楽しかったですよ。うん、毎年そうですけどね。
うん。うん、今日もね、
はい、
バンドの方はね、お昼の1時ぐらいからですかね、1時半からステージということで、
はい、
はい、応援団の方もたくさん来ていただいてたようなんですが、
はい、
実は残念ながら、私ちょっとフリーマーケットの方のお店があったので聞きに行けなかったんですよね。
今日ね、
うん、
フリーマーケットね、ずっと愛ちゃんがですね、20%、20%って言ってたんですよ。何の話かわからんかったんで、その 20% っていう意味を教えていただけますか。
20% ですか。
はい、
あ、ちょっと噛んだね。動物はですね、
はい、
集団があると、
うん、
実質働くのはその集団の 20%、 一握りの、人だけなんですって。人っていうか動物なら動物ね、
はい、
だから今日フリーマーケットありましたね、
うん、
通さんとマットさん、ウージーさん、キューちゃん、私、
はい、
5人で 20%、はい、通算1人が頑張りました。
頑張りましたね、
はい、うん、もうこの法則の通りですね。
じゃあ正直ね、はい、その法則聞いてたんですけど、はい、まあそんなこと言いながらもみんなもね手伝ってくれるだろうなってちょっと心のどこかで期待はしてたんですよ、うん、もちろんあの荷物下ろしたりとかね、はい、あの設置をしたりとかするのはもちろん手伝っていただいたんですが、その後みんなどこいた？
私一生懸命畳んでたよ。
あれ
あれ
マットさんどこいた？
いや僕はですね、周りの出店者が何を出してるか被っていないかの調査に行ってたんです。
いやいやもう被っててもしゃあないやん。
いやほんでステージがどうなってるかとかいうそういう調査にずっと回ってたんですよね。
全然行けへんかったもんね。
調査結果聞きました？通算
聞いてない。
いや調査的にですね、以前からの知り合いの方々がこう、うん、出展されてたりとか、うんうんうん、そういう話はしに行ったんですよ。
それコミュニケーション取りに行っただけでしょ。
で行ってしたら挨拶したって言われるから、いや仕事してはったから挨拶してないんです。
いないやん。
調査した帰りにね、あの地鶏買ってきましたよ。
いやみんなに食べてもらおうと思って買ってきたんですよ。
まあ、正直それは嬉しかったですけどね、はい、私もあの宮崎地鶏を楽しみに毎年行ってますので、はいはいはい、今年もあのいただきまして美味しかったですね。
美味しいですね、
はい、うん、もういろんな物産展も出てたみたいで、もうイベントの方も本当にたくさんの方がね、はい、来られたようで、うん、そしてステージの方も、マットさんがねもちろんステージで歌い、
はい、
踊り、うん、踊れへん、
う
ん、
踊ってはないけどね、う
ん、演奏し、はい、そして愛さんが応援しみたいな感じで盛り上がったようですよね、
はい、今日ね新曲を披露したんです、
う
ん、
お、どうでした？
大失敗です。
なんでよね。
あのね歌詞もちゃんと覚えてなかったんですね。
あかんやん、
う
ん、
で急遽昨日の夜中の2時まで
練習したんですか？
アレンジを考えてて、
うわ大変や。
それも2曲アレンジを考えてたんで、もう頭の中がごっちゃごちゃになってて、うん、でいざ始まったら音がでかかったりとかしてね、もうパニック状態でやりましたね。
そうなんや。
けどね嬉しいことが一つあったんですよ。
はい、何ですか？
あのね見知らぬおばさんにですね、うん、前ね曲良かったよって言われたんですよ。
あ、褒められたんや。
はい、ほんでねあんたらプロやろって言われてね、いやそんなことないですよ、いろんなところでは呼ばれてますけどもっていう話をしてたんですけどね、いろいろおばさんがですね演歌を習いに行ってるの、
うん、
だからこうリズムに乗るのってどうやって乗ったらええのとか言って話して、
え、教えたんですかそれ？
はい、いろいろこう頭をきっちり歌っていけばあのテンポがずれずに歌ってるように聞こえますから。
あ、そうなんや。
歌詞をですね、すべて歌詞を語尾まで、ちゃんと言った上に、だいたい語尾を伸ばすでしょ。
うん、
伸ばして、
ずれていくねんね。
ビブラートかけたり、うん、拳を回したりするでしょ。それを伸ばしすぎると、頭がずれるんですよね。
うん、
だから、そこをピュッと切って、頭に焦点を置くと、ですよ。
プロの歌手の人なんかはね、頭ずれてもちゃんとぴったり合わさはりますけどもね。
いやいや、プロの人は頭がずれてないんです。
ずれてないの？
はい、後ろの伸ばす拍数がずれてないから、
うん、
切っては切るからちゃんと頭が合うんです。
そうなんや、
はい、
へ
ー。で、そのずらして歌うっていうテクニックはあります、
うん、
それはちゃんと切った上でずらしてきてるので、
うんうん、
拍に合ったずらしなんです。
あ、そうなんや。
慌てていきなり歌ってるんではないんで、はい、まあ、そこはねちょっと難しいんですけど、結構みんなずれてても合わせてるように思ってる部分があると思います。
じゃあそういうのをおばさまに伝授しつつ、
はい、そうです、
褒められてなんて嬉しいですよね。
嬉しかったですね。
うん、
まあ、結構ねいろんな方々が来ていただいてですね、
はい、
まあ、盛況に終わったわけですけど、
よかったですね。でも、うん、残念なこと聞きましたよ。
何ですか？
アンコールできんかったらしいですね。
あ、ちょっと時間の都合でねアンコールかかったんですけども、うん、もういいんですかって言ってちょっとこう声をかけたら袖の方からパツって出ましたね。
スタッフの方から、
はい、
ちょっと時間の都合がね。
まあまあそれは仕方ないですね。
た
くさんの方が来られているんでね。
うん、アイさんご覧になってていかがでした？
よかったですよ。あのなんかおじいさんバンドとか言われてましたけどね。
そうなんですよね、
うん、
見た目はそうじゃないんですけど、
うん、
年齢的にね、
年齢的にそこまでは言ってないでしょ
う。それ紹介するときね、もうちょっとこうオブラートかけるなりなんなりしてくれたらいいのにね。
いや、そこをですね、紹介文というのをこっちで書くんですよね、
はい、
それがウージが書いたんですよね、
うん、
ウージがそう書いてあったんで、
う
ん、そのまま読まれた
という。
そういうことか。なんか残りの時間をみんなで仲良く見たらみたいな。あの人ら若く見えるけど結構言ってんのねって思われてんの違うみたいなね。
そうそうそうそう、その方 方がいいですよね。
あ、そうなんや。
あとね、いくつの時があって年を言ってですね、うん、そうやろって言われるのが快感になってきてますからね、最近。
まあ、マントさんの場合は10は絶対若く見られるもんね。
そうですね。
ありえへん。
でもおじいさんって言われたらプラス10ぐらいに思われて、
はい、
じゃあマイナス20みたいに思われてるかもしれない。
この人どないなっとんねんって感じだね、きっとね。
まあそうやけど、僕の同級生でもう孫がいてる方が結構いてます
ね。あるかもしれませんよね、十分に、
はい、
早くでご結婚されたりとかね。
そうですね。だから孫を見てる人たちもいるし、そろそろひ孫もいるんじゃないかなっていうぐらいの。
おじさんバンド、
はい、ですよね。
やだまあそんなおじいさんバンドも今日は頑張って、
はい、
はい、演奏もされてましたが、
はい、
そのフリマのね、写真をあのイベントの時にね、撮りまして、はい、ブログに私とマットさんアップをさせていただいたんですが、
はい、
ご覧になったなゆさんからメッセージをいただいております。
はいよ。
通算、マットさんの両方のフリマの写真に、怪しい人が、黒の T シャツに黒の帽子にサングラスの人が、ということなんですが、これ誰ですか？
それね、例なんです。
違う違う。でっかいやん、例にしては。
でかいか？
でかいよ。
そうか。
うん。
まあまあ、これね、アットランダムのウージー。
そうですね。
はい、ボーカルのね、ウージーがね、
はい。そう、ウージーさん真ん中立ってるとね、キューちゃんもマットさんも、まあ、もともとスレンダーなんですけど、もっとスレンダーに見える。
相乗効果で。
そうそうそうそう。
そうですね、
うん。
ウージーがその分、こう、幅取ってるんでね。
そうそうそう。すごくスマートに見えるんですよ。
いいことですよね。
あ、そう。
ね、
だから、よく言うじゃないですか。
うん、
モテたい時は、
はい、
ちょっと自分より、うん、細くなこと一緒にあ
る
そう
ね
そうすると、うん、自分が際立つっていうじゃないですか。
まあまあそういう話もありますけども、
はい、
それは女の子の場合あんまりオープンにはしないんですよ。
オープンにせんと黙って何々ちゃん一緒に買い物行こうかって誘うわけ
ね。
向こうも多分 あなたやったらいいよって思って
ね。それ親友同士の気分悪いことやね
いやまあまあレベルの低い戦いをしてるわけね。
やだなもう、
いやそんな話とちゃうかってんけど
そうですね。あのこれは全くのあの例ではなく、
はい、
富士さんですので、はいはい、今日はねいろいろ手伝っていただきまして、
はい
はい、富士さんも頑張って働いたりもしてたかなみたいなね。
うん、まあ盛況に結構売り上げも伸びました、
ね、そうですね。本当たくさん、ね、買い物も来ていただいて、私あのフリマ何が楽しいかってね、やっぱトークが喋るのが楽しいんですよね。
ああ
はい、お客さん
けどね、僕聞いてて感じるのは、
うん、
お客さんを見て喋ってないですよね。
あそう、
いらっしゃいませ負けますよとかそういう言葉ばっかり言うてて、お客さんと喋ってるイメージがあんまりない。
あらそうですか。合間合間にお客さんとはたっぷりと喋ってきましたよ。
そうですか。
はい、
まあまあせやけどたくさん売れたんでね。
そうですね、
ありがたいことですね。
はい、本当にイベント楽しかったです。参加させていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
さあそろそろ1曲アットランダム、今日ね、ライブもやってまいりましたのでここでお届けをしたいと思います。アットランダムでハーバーハイウェイ。 アットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
はい、今日はもうちょっと短めでしたけどね、
うん、
まあ前半ちょっと喋りすぎて、
そうです ね,
ね、短くなりましたけども、
まあ、今日は3人ですからね、
うん、
はい、トークも長くなっておりますが、
はい、
ここで早速いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマは電車。
はい、
電車ということで早速なんですが、今日はね写真をご紹介させていただきたいんですけれども。
これは何の写真なんですか？
これね、私が撮ったんじゃなくて、うちの母が撮ったんですよ。
ほうほうほう。
うん、以前にね、
はい、
私九州新幹線に乗りまして、
乗りましたね、
はい、鹿児島と熊本に行ってまいりましたが、
行きましたね。
その熊本で撮った路面電車です。
あ、なるほど。九州新幹線を乗りに行って、
うん、
新幹線を撮らずに、路面電車を撮ってきたと。
撮った撮った新幹線も。
このために新幹線に乗りに行ったわけですね。
行ったよ。
この写真を撮るために。
いや、これのためにってわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、もちろん新幹線も撮ったんですが、
うん、
新幹線ってほら、ホームのところに柵あるやん。
はい。
落ちひんように。
まあまあ確かにありますね。
落ちひんように柵あるやん。
新幹線落ちるか？
いや、落ちるかもしれへんやん。ホームで酔っ払ってたりとかしたらな。
なるほどね。
危ないから柵あるやん。
はい、
柵がこうギャーってこう新幹線にかかってやんね、写真がね、
はいはいはいはい、
でそれよりかこっちの方が可愛いやんか。
電柱かかってますよ。
残念やね、もう超残念。
ケチつけ専門やな。
いや、とりあえず路面電車自体があんまり私見たことなかったので、
そうですね、
はい、ちょっと珍しくてね。
電車でもね、この方がこう珍しい写真になりますよね。
そうですね、まあ奈良にはね全然ないですから。
そうですね、
はい、見る機会もない方も多いんじゃないかなと思いますけれども、
はい、
うん、大阪の方にはあるんですよね。
そうですね、阿倍野の方にね、チンチン電車でね、
ありますね。
確かにありますよね。
住吉大社さんの方とかね、
行く
あたりのとこありますよね。まあでも私熊本でね、この路面電車と一緒に横車走ってたんですけど、
ほうほう、
めっちゃ怖いね。
そう？
そう。路面電車って、まあ路面電車というからには、道走ってるじゃないですか。
走ってますね。
だから普通に車と同じように信号で止まるし、
うん、
まあ線路に沿って走っていくんですけど、
はい、
車の方も右折とかするとき線路またがないといけないときがあるんですよ。
ありますね。
ありますよね。
はい、
でも線路の前の電車はそんなに止まってくれないんで、
うんうん、
右見て左見て電車来てないか見てから曲がらないといけないんですよ。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
ちょっと意味分かるか。めっちゃ怖いんですよ。
はいはい、なんか教習所で、そのなんか路面電車の停留所のとこのなんか止まり方とかなんか運転の仕方習ったような気がするけど、
あるんですか？
あったと思いますよ。
大阪方面とかやったらあるのかな。
なかったような気はするけど、
覚えてない
でしょ。
そうそうそうそうそう。だから急にそんなとこ行ってできんのかなってすごく今思いましたね。
いやでも本当に怖くて、結局曲がれなくて、うん、一周回って右折したところに行ったんですよ。もうこれは無理と思って。
けどね、
うん、
横走ってる時にね、普通の車やったらね。まあ並んで走ってたら急に寄ってくる可能性とかあるよ。
あ、
じゃないですか。
それはないよね、線路やから。
そうそう、うん、大きなダンプみたいなもんやけど、大きなもんが横にあってもこう寄ってくることはないので、
ないです。線路上に沿ってる限りは
安全ですよね。
はい、
うん、
ただね、本当に日本ね、すれ違いするから日本レールがあるじゃないですか。
はい、
今度右見て左見て、右行った、今度また左来た、また右来た、もうほんまに鷹山来るんですよ。
何
で
か走りますね。
そうなんです、うんうん、1両の電車がポンポンポンポン走ってるん で、
はい、
でそれに車も来るでしょ、
うん、
もう嫌。
あ
もう私は住めない熊本には。
なるほどね、
と思いましたね。まあそんなことを置いておきまして、
はい、
今電車のねメッセージもたくさんいただいておりますので、ここでご紹介していきましょう。
行きましょう。
まずはなゆさんからいただきました。
はい、
ああ行きたかったな。
どこへ。
朝7時からパートのため無理でしたということで、
どこへ。
今日のイベントに。
ああ、なるほど、
イベントに行きたかったみたいですね。残念です。
いやほんま来れなくて残念ですけどね。
いやいやいや、
まあ、僕たちはラッキーと。
いやいやいやいやいや。
はい
ねえ、まあテーマトークもいただいております。
はい、
テーマ電車に乗りに行くわけじゃなく、
はい、
今行きたいところは、
うん、
寺田町にある鉄道喫茶、鉄道館です。
鉄道喫茶ってなんか聞き慣れん言葉やね。
うん、鉄道喫茶で、
はい、
1階が本物の車両部分を使用した食堂車。
お、なるほど。
そして2階部分は N ゲージのパノラマレイアウトがあるところです。
え、 N ゲージのパノラマってどんな。
ほらちっちゃい電車、線路もこう本物そっくりにこう合わせて、ね、
はいはい、アマチュアちゃわ。なんや
ジオラマ。
ミニチュア。
ミニチュア
ボロボロやね。
ボロボロやな、うん、
ミニチュアのね電車を走らして、まあ大人の方でもすごいハマってらっしゃる方とかもね、はい、N ゲージいらっしゃいますけれども、
うんうん、
それが実際にレイアウトされているという喫茶店なんです
よね。おー、すごいですね。
はい、電車大好きともきくん、息子さんかな、
うん、
のために行こうと思うけど休みが合わないので、見送り状態です。
あー、ともきくんもね、ラッキーだね。
でも電車ファンの方なんかはね、ね、どういう意味でラッキー。
一緒に行かなくてさ。
いやいや、
一人で行けるやろ。
まあ続 きがあります、はい、あそうそう昨日 JR で王子大和寺大和小泉間で人身事故があったんよ。
あそうなんや。
その時間パトカーと救急車の音がすごかったです。
おお、ね、最近ね僕はあんまり電車乗らないんで、はい、そういう人身事故なんか聞かないですけども
。ああありますよ。
結構ありますか。
ありますね、うん、で私なんかたまたま昨日この時間あの大和寺線乗ってたので、はいはい、止まってました。
あそうなんや。
電車がね、
ラッキーやね、
う
ん、
いやラッキーちゃうって。
あそうかそうか、
うん、まあということでね電車ナイさんぜひ鉄道館行ったらねまた感想を聞かせてほしいですね。
そうですね。
はい、ナイさんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ続きましてはなでしこさんからいただきました。
はいよ。
電車好きの方はよく駅で電車の写真を撮ってますよね。
撮ってますね。
私は電車より駅が好きで駅の写真をよく撮ります。
そうなんや、うん、
旅行に行くとなぜか駅名の看板写真がたくさんあったり、うん、ホームの写真ばっかりだったり。
あーなるほど。
その土地ごとの雰囲気が駅にはある気がしますね。
確かにね。
いただきましたね。
確かにこう駅名を撮るとここに行ったっていう気はなりますよね。
わかるよね。
電車撮ってても後で見たらこれどこの電車やったっけみたいな。
そうそうそうそう、あるあるけ
どね。駅名を取っといたら、うん、ちゃんとこう駅名でどこかっていうのがわかるんでね。
確かに、うん、私あの一人旅とかねたまにするんですけど、はい、そういう時は大抵あの駅のホームの看板取ります。
あ
っていうか一人なんで、はい、取れないんですよね自分がね。
なるほどね、うん、あの一緒に撮ってくれる人もいてないし。
そうそうそう、誰かに頼むのなんか申し訳なくって、うん、まあ、とりあえず撮るものって言ったら駅のホームの看板と、はいはい、あとあの県警、なんとか県警、あのパトカーです。
あ
が秋田県警とかね。
ああなるほどなるほど、
はい、あの警視庁とか行った場所わかるでしょ、はいはいはい、それの写真撮る。
なるほど、目印になるわけ。
そうそうそうそう、
どこ行ったかわからないならな
ん
か
ならんようにするために、ね、そうそう、うん、でもなんかそんな写真ばっかり行ったら旅行行ったなってよく言われるけどね
何しに行ったみたいな、ね、
そうそう、よう分かれへんみたいな、ね、
これ誰かにカメラ渡しただけちゃうの、
うん、自分で撮ってんけどねみたいな、よう分からん写真がようさあったりしますね。
ああなるほどね。まあまあ、そうやけど、それも思い出ですからね。
そうですね。いいですね。まあ、電車自体も良かったりしますけど、駅自体もね、なんか趣のあるとことかも本当多いですからね。
無人の駅とかね、いろんなとこありますもんね。
あの、なんか最北端だっけ、うん、端っこの駅とかすごいいいですよね。
ですね。行ってみたいですよね。
ですよね。はい、なでしこさんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、続きましては、その昔さんからいただきました。
はいよ。
最近は電車に乗ることもほとんどなくなりましたが、
あ、そうなんや。
学生の頃疲れて眠ってしまって乗り過ごしたことが何度かありました。
あるある。俺もある。
ある、私もめっちゃある、うんうん、各駅停車の時は次の駅で折り返せるのだけど、うん、急行に乗ると次の駅まで20分ぐらい降りれなくて、
はいはい、
さらに帰りの電車が各駅しかない時は、うん、無駄に時間がかかって眠いのに寝れないことが、
あー分かるな。
ありますよね。
次寝てしまったら
どこまで行
くか、また寝過ごして行ってしまうからね。
実際ありますよ、アイさんは寝過ごして行っちゃったみたいな。
結構ね降りれるんですけど、すっごく疲れてる時は寝過ごしたことありますね。
どのぐらい行ったことありますか。
私は一駅ぐらいですね。降りる駅で気がついて、ここはどこやろうって考えてる間にドアが閉まったとかね。
ああ、私でもすごいのありましたよ。
はい。
あの京都から学生時代にね、はい、帰ってきて近鉄電車で、でパッて見えたんですよ。で寝てたからふって起きて、あ新田辺やと思ってまた寝たら、うんうん、それ田原本やったんですね。で私西野京で降りなきゃいけなかったんで、うん、ものすごい行き過ぎて、うん、気がついたら橿原神宮でした。
もう自分の降りる駅も通り越してさらにもう一つ
終点、
終点
あらまあ、そして終点がなくみたいなね。
そんな時間やったんですか。
はい、あらまあ、ちょっと酔っ払ってたので
今の話聞いてね僕思ったんですけどね、
はい、
地元の人間はね田原本橿原言われてもわかるやけど、うん、これね全世界が聞いてはる
わけでしょ。
じゃあ駅で言うと私の降りる駅から5つぐらい先の駅で目が覚めて、うん、さらに8つぐらい先の駅で終点やったんですよね。
あなるほどね。
はい、まあ、だから1時間ぐらいかけて家まで戻りましたけどね。
はいはいはい。まあ、本当にね寝過ごしてね、僕ね寝過ごして、はい、折り返して、うん、また寝過ごしたことある。
何往復もしてるやつですか。
そうですそうです。だからね30分ほど寝過ごした駅まで行って、
うん、
次に戻ってる時にまた寝て、はい、1時間先の駅まで行ったことあるんです。
おーすごい。
だから帰るのに4時間か5時間かかったことあるんですで、ほぼ終点で帰ったんですね。
あ
夕方乗って、はい、終点で帰った時に、うん、お袋がどこへ行ってて、
そらせやね、ずっと電車とは言われへんよね。
そうそうそう、いやもう電車で寝てたら言いましたけども。
あそ
っか。でも環状線やったらぐるぐるぐるぐる回って何周回ったかわからなかったりしません
確かに
多分それね、うん、朝 7時に寝てですね、うん、次の日の朝8時に起きた時にですね、いやい
やいや、あーそうか
1時間しか寝てないやんって思うんですよ。いやいや
途中で終電食らうって
まあまあね、そんなのがでしょうね、う
ん、私もでもあの行って帰ってる電車の途中で目が覚めたんで、自分がどっち向いて走ってるのか全然分かれへんで、
はい、
逆向いて走ったっていうのはありますね。鶴橋で乗って目が覚めたら鶴橋とかね。
ああはいはいはい、
うん、奈良に帰ってたはずやのに、なんで私鶴橋にいてんやろうとか、
ぐるーっと戻ってきて、
ドーンって奈良まで行ってドーンって戻ってたんですよ。
ああなるほどね、そういうのもあるよね。
危険なことはよくありますね。
僕あの眠ってはないですけど、うん、乗り換え環状線の時ですね、
はい、
あの外回り内回りはありますよね。
ありますね。
パーッと来た電車で環状線のホームでパーッと乗り込んだら、うん、反対やったんですよ、
うんうん、遠回りね
僕のがね、反対やったから、うん、次の駅で乗り換えて、うん、戻ったんですよ、
うん、
天王寺にね、
はい、
戻って前にあった電車は確実違う方やと思って乗ったら、
ね、
また内回りでそこへ行ったんですよそれをですね、
うん、
3回繰り返してですね、
残念やな、確認しようや
いや普通はね、普通はね、入ってきた電車のね、隣にある電車は
ホームが違ってたらね、
ね、うん、違うとこへ行くと思うじゃないですか、う
ん、確かに。
けど天王寺いうところはですね、うん、何車線もあるわけですよね。
何車線
あのホームがね、
ホームがね、
はい、それもまた駅がこう渡り型になってるので、どちらでも行けるんですよ。
そ う, そ う,、うん、そうなんですよ、うん、だから前にある電車がそうや思ったら違ってまた同じ方向に進むっていうのが、
もう一緒のこと乗っといたらよかったんだ。
何回かあってね、う
ん、なんかシュッとした顔してるけど結構おバカなことしてるね
ちょっと自分でバラしました ね。
いやそれはね、中学の時ね、初めて一人で
電車で
その環状線に乗って友達の家に行くっていう時があった、う
ん、まあ、それでもトラウマなりそうやね、電車乗んのね。
もう本当にね、あの時はね、なんでやねん出発する、あの進行するたびにね、
逆みたいな、
逆逆言うて
一駅やからええけどね、それ快速とかね、えらい長いこと乗らなあかんのやったら大変ですよね。
多分ね、乗り換えてこう次のホームへ行ってる、その次の駅のね、車掌さんというか駅長さんとかが、うん、多分この子何してんやろなと思ってたと思う、
ね、まだ来たまだ来たみたいな
感じだね。
そっか、うん、まあ電車にはいろんな思い出きっとね、皆さんもあったかと思いますが、はい、メッセージいただいた皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあそれでは来週のテーマ決めていきたいと思います、
はい、
パート鉄道喫茶、
あ行ってみたいね。
食堂車、
あいや
行ってないな。写真
撮りたいね。
休み、
休みね、
パトカー、救急車、
うん、
学生、乗り過ごし、日本縦断、
この日本縦断ね、
うん、
日本縦断して写真撮ってみたいね。
そうですね、
ね、ということでテーマは写真でいきましょう。
そっちかいということで、はい、来週のテーマは写真でお届けしたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
ツーさんでした。
アイでした。
バイバイ。さあそれでは最後の曲はブレンディで電話してもいいかい。
ずっと君を描いていたいから。